今日まで生きてまってありがてえと思っとるけども、85年もね、夜ともなく昼ともなくつけたくってね、部分品も変えずによう持ったなとわしゃ言うで。そしたら昼は使うけども夜は使いせ、あふれこと言うな、夜も使っとる。だいたい人間はね、同じ姿勢で5分間は寝とれるのですよ。寝返りするか、足を引っ込めるか、伸ばすか、心当たりをかくか、ほんならも5分間5分間にどこぞかんぞ動けやと。だから夜ともなく昼ともなく85年間生の目使いや、どんないい道具でもそのものはワンナルが当たり前やで。自動車でも2年目には車検受けんならない。ほなお前どこぞ直えとるか、部分品を変えとるか。ほなまだお前友達考えてみよう。バタバタバタバタ小学校時代からおはり友達からみんな死んでばっとやら、それお前行けという、まあ、まだ足を引きずりながらでも行けと言って参ることはありがたいこっちゃなやと。こいたらに、そんでもいたていたてしゃあねえで、お嬢様呼んでください。そりゃおら関係ねえ、どんだけ呼んでもあかんって。だからその見たやつにじゃな、55年前に死んだ人があんたの足しがみついとると、そういうそういうことを見たやつに、あの足の治るまで呼んで待ってこい。千眼万眼呼んだとてあんたの神経痛は治らんよ。そいたらね、そんなこと言わんと呼んでちょっとあかん。そんなこと仏をごまかすことになるがや、そんな罪はほらかぶりたねえわ。あらんちゅうでもね、頼むに呼んでちょ、わしは貧乏人じゃで、あんまりお世話ようださんが、ご縁さんすまんけど2000円がとこ呼んでちょって、余計かわそな2000円がとこちゃというこっちゃ、なすびでも買うよ。お嬢様2000円がとこ呼べちゃというこっちゃの、余計よ読まんわ。まあなまなな急でもすいてまい、そんないい急があるけもあるさ、どこにあるも、やごとにあるわせ。それがね、あんた方ならすぐピンと頭へ来るけども、このババさんアホじゃでね、やごとのどの辺じゃの。わからんやっちゃな。白鸚山のもう東に元山っちゅうがあるわ。そこからな、ずっと右の方へこう行くとな、そうすると、あの南山大学っちゅう大学あるや。それからまあちょこっと行くと左側のところに矢事霊園と書いてある。そこ突き当たるとな、いっぺんに50に矢事据えるとこあるやちょっとやそっとの矢事だねやぞそしたら何だアホだでわからん、どういう矢事じゃなアホさんそんな火葬場に矢事があるか言うたらようよう分かったんや。どうですか、あんた方先祖がたたったり神様や仏様が罰当てるか、こんなひょろひょろのババさんいじめて何が面白い。それバカな考え持ちなさんなよ。あんた方のご先祖はどうぞみんなが幸せであるように、日夜ご苦労してらっしゃるのを、それを先祖がたたったから神様が罰当てた。そんな神様ったら、神様元はみんな人間じゃない。神様なんてみんな人間じゃない。神は神にあらず、神は元より人なり。人の上に立てし行いを神として崇めるなりと、こういうのは元折の利長という人の説明じゃねえ。神様、神様の公務か。なあ、みんな神様っちゅうのは人間じゃで。だからあの人らでも御座の本願によらずんば迷い離れることはできない。だからあんた方神様ちゅうと大体言葉の魔術にかかって、なんか新たかなどえらい力を持ってわしの運命を操るような、そういうふうにあんた方感じるのは、それは言葉の魔術にかかる。わかる？嫁っちゅうたら貫肉やがへ頭へ来とうじゃろうが、娘っちゅうたらかわえっちゅう頭へ来とうじゃろう。お母さんちゅうたら懐かしいと思えるが、シュートババちゅうでずーっとしてくる。それが言葉の魔術。そういう言葉によってあんた方は魔術にかかるでいかねえ。神は元より人なりじゃり。神様ちゅうのは元は人間じゃない。 だから上そういうその立派な徳をね、まあ、野に大将でも東郷元帥でも本当に功績を国家のために尽くされたり、それで野に丸助が神様に祀られて野に神社中神社ができて、あんたの息子さんが国家のために犠牲になったから靖国神社へ神様として祀られて、神地は上なりちて上という字を書く。あんた方体中に毛がいっぱい生えとるけども、大体昔は動物クマみたいなもんじゃったで、今でも名残が体中に毛がある。だから手に生えとる毛をこれ髪の毛ちゅうか、脇の下に生えとる毛をこれを髪の毛ちゅうか、一番の最上部に生えとるで神の毛だろ。わしはちょっと脳なったけど、神言うてくるわったら神言うてくるっちゃどこの毛言うてくるねん。頭の毛だろ。だから神っちは上っちもちゃ神の毛じゃもん。そうやろ。だからうちではおかみさんとこや、おかみさんっちゅうのはなんじゃったら、うちでは おかみさんがしっかりしとらな、うちの新書はかかで持つ、終わり名古屋は城で持つ、かかのふんどし下で持つ、下の白身はシワで持つ。そういう歌あるがや。だからね、おかみさんはうちでしっかりしてね、会計をね、もうその旦那がお金を持ってきたらちゃんとそのちょこっとでも離職数増えるようにいろいろ工面して、なるべく金を使わんように、かかがしっかりしとらなんだらうちの新書やってけんぞ。それでおかみさんちゅう、おかみさんじゃ神様やん、うちの神様やん。それが時々暴れやがるで山の神ちゅう。神様や仏様が罰当てるか。ああ、この間もワシングタンカで光神様にたたられて、それで足がおかしなったで、今ご祈祷して待っとるとこや。そんなバカな話をお前よ信じるな。お前の屋敷にだな、その罰当てるような光神ってやつがおるか。それはどうやってんなら罰が当たってやったら、その光神様のござるとこ知らずに杭を打ったわやもん。こうしたらその光神様の頭に当たったわけなわやもん。バカじゃな、人間だってここへ杭打つってことはわかるがや、危なかったらどきゃいいがや。神様ともあるべきものがな、自分の頭や杭打たれる知らずに眠っとったのか。はあ、おめえんどこの神様は眠ってや神様じゃ。そのおめえだっておめえも説教聞いとるとよー眠るわ。皆さんどういうあんた方その弔問してらっしゃるか知らんけどね、神様や仏様が人間を苦しめるのか、ご先祖がなんでたたるのじゃ。それじゃあご先祖がたたるようなご先祖なら、その血管があんたの血管に先祖の血が流れておれば、あんたもものすごいこの恐ろしい人だわ。そういうバカげたことをなんで考えるかっちゅうこっちゃ。だからあんたが悲しむのも苦しむのも宝与えられてませんよ。みんな宿業ですよ。うのけ羊の毛の先で突きたるほどのことなりというとも、宿業にあらずということあることなし。そらこの頃はね、嫁さんがきつなったげなでおばら寝やとる人が多いけどね、時代が変わったでしゃあねえぞこれは。なんでやったらね、あんた方が嫁った自分にはどんな貧乏な人でもね、タンス長持ちよう買ってやらん人でも頭の道具だけは新調したやね、櫛とか工芸とかかんざしとかっちゅうものはね、それだけは新調して嫁らけやったの。そうやって言っても、まあ知らんか忘れてまったかわからんねえかな、あらにどんなかんざしでも櫛でも工芸でもね、べっこうと言うてね、亀の背中で作ったやつを背負ってたの。なんでそれを背負ってたかっていうとね、亀くらいおとなしい動物はねえの。頭をちょっと触るとヘッドこうな、手触りゃ甲の中に手入れて逆らわんという動物ちゃう。だから嫁たるべきものはどんな仕事が無理を言われても口元や知るなよ、従順であれ。 こういう教えだわ。嫁というものは、な口もてしたり逆らおたりしたら終えてまえんのじゃで、な、どんな無理を言われてもせいせいせいへい亀のような姿勢で使えないかんさよ。そうやってあんた方言ったんじゃない。この馬場さんが嫁にしたい、その一品姿見てよ。その自分は綺麗だったろうな。今眠っとりゃ本当に可愛い顔しとるの。だけどそういう時代があんた方の時代、50年、60年前じゃん。なら長尾の嫁さんがな、別行というな、かんざしを据えてくるか。そのまま新調して嫁らかすようなうちは一軒もねえわ。みんな美容院で借りてくるねん。だ美容院だってんな、高価なものを準備しとるか。みんな牛の骨や馬の骨で作ったやつを据えてくるで、昔の嫁さんは仕事さんにへいへいへいへい使えた亀のような姿勢で使えたけども、今日日の嫁さんは馬や牛の骨で作ったやつを据えてくるで、気に入らんとピーンピーンと跳ねる。じゃああんた方嫁った自分どうじゃ。厳しいに勝る仕事の偉さ、そいつにまたどいやらしい小舅とっちゃんがおってな。小舅とってやつは鬼千匹ちゅうて、小舅とが一人おると鬼が千匹おるくれ。嫁の欠点やあらを下げては舅とに告げる。ほど舅とこの娘が、小舅とが結託して朝から晩まで嫁いじめ。どんだけあんた方ねえたともわからん、ご苦労様な顔しといてるわ。みんな縦横十文字のしわよして、これはねえ高尾じゃがや。何にも年寄ってシワが寄るって不思議じゃねえけども、何にも泣かずにスーッと年寄って顔にシワが寄った人なら、縦なら縦、横なら横にシワが寄るがや。だから昔のおばあのことを、横にシワの寄っとる人は提灯ばばというしね、縦にシワの寄っとるじっさのことはからかさじじちゅう。それがあんた方の顔は複雑な顔じゃで、過去を示す顔じゃわ。どんだけ寝たとも、こんだけ寝たとも、んでね、耐えられんもんじゃで、誰にも話はできんでね、みんなが寝静まった真夜中に、自分と一緒に寝とる自分の婿さん、それが笑ってきておじいさんたや、このじいさんたやに、わしは毎日寝とる、とってもやりきれんやも、なんとかしてちゃう。寝とって話するで寝物語ちゅうね。おお、そうか。俺はちょっとも知らなんだけども、おめえめえにさてねってくれやとったか。よしよし、あしはおっかさんに談判してな、あんばいおめえがここに折れるようにしてやるで、まあ泣かずに寝よ寝よとは言わなんだって。え、文句あるけ。文句あったら帰ってき。嫁の代わりはいくらでもあるが、親の代わりはねえぞ。親の言うことに逆らうことはできんわ。ぐたぐた言うな。文句あったら帰ってきゃ、いつでも帰ってき。もう取り付く島がねえわな。仕方がねえもんじゃから、毎日寝てくれて、お奥さんでもおねえ仏へ据えていくと、なんだながらになんなんだよ。あんなわけ嫁に信仰があるのか。あのような心身ができたやろうか。よそめはそうじゃが、その嫁たるこの今のこのおばあさんがもう晩作尽きて、あんじゃ様はよしゅうとばばこらえてちょうで祈るよりしゃあなかった。ところが祈った気があったかなかったか、とうとう死んだわ。ああこれから俺の天下じゃわって思ったやろ。お気の毒じゃが、終戦後あべこべに嫁がきつなった。明治大正のおばあらは生まれ時が悪かった。まあちょこっと早う生まれとら舅の権利が震えたし、まあちょっと後に生まれとりゃ今の嫁さんのようにおばあが一口言おうもんなら、黙っといて昔のこと言いなさんなと百口もまあかやえて、おばあらが本当にもう答えができんで、な理屈を言うたら嫁さんの方がどんだけ理屈がめやらわからん。やり込められて、こんな情けねえ、なんという世の中になったじゃろうと、かの泣くような声で、生がう、生がう。ねえて自分の部屋へって寝るじゃわ。それが本当の泣き寝入りちゃっちゃわな。そういうこの時代が来たんだわ。だからね、嫁が悪いであんたが泣くんじゃないの。そういう時代にそういう嫁しかもらえなんだということ。 よう探さなあかんわい。自分の可愛い息子の嫁じゃで、連れ添うてかんならんねやで。よう探さなあかんわい、人をと言うたって、よう探やったけどもあかなんだわや。もっと、なんでお中人がごまかれなかった。そういう責任転嫁はダメ。人に責任かぶせて自分だけいい顔で暮らそうはダメ。なんでこんなやつと連れ添わにゃいかんのか。だんだんだんだん考えてみると、第三者の私があんた方に、それは宿業です。あんたの目当た種が生えてきたんです。なことは言うべきこっちゃありますまい。あんたご自身がだんだんとお話を聞いとってくださると、自然に、ああ俺の宿業じゃな。逃げても隠れても後から後から業は湧いてくる。これは誰も悪くなかった、俺の蒔いた種が悪かった。それあんたご自身が受け取ってくださることですよ。私どもは言うべきことじゃないの。だんだんだんだんお話を聞いてくださる一座一座のご縁が法の鏡に照らされて、我が正体を明らかにしてくださるのでありますから、だんだん仏法が聞こえてくると、ああ俺の宿業だったな。相手が悪いで腹が立つんじゃなくて、相手の出方が悪ければすぐさま真理の炎が燃える性が俺の悪性だったなあちゅうことが分かってくるんです。風が吹くから波が立つと言います。もちろん風が吹かなんだら波は立ちませんけど、そんなら風が吹いたらどこにでも波が立つか。大地には波が立たん、石には波が立ちませんが、水だけに波が立つということは、風の縁に催されるとすぐに波立つ性が水に備わっているごとく、相手の出方が悪ければ娘の言うたこと、息子の言うたことにすら真理の炎が燃える。悪性が我が性だということです。その私がどうして仏になるのか。どんだけもがえてみても、我々の積む善根とか福徳なんちゅうなものはね、阿弥陀経にも小善根福徳の因縁ちゅうてね、真実のお浄土へ往生する他足には全然ならないんです。なんでやったらね、人間にはええことやっても必ず代償を求める心ちゅうてね、釣り線が欲しい人間ばっかじゃわ。ええたや今日あげた、ええこっちゃこりゃあげなあかんぞ。今日もええたや今日やで、よくあげなあかんぞ。あげてもね、おくりさんの態度が悪かったとか、ご縁さんのお礼の言い方が悪かったとか、お下時にごっつおが少なかった、そういう出性を求めとんねん。俺がこんだけこうしてやったのに相手が喜ばん、俺がこうやったのに相手は恩を忘れとると、千変万化我々の心が変わるでしょう。だからそんなものはね、真実報道の往生の勝因とはなりません。だから五戒さんが図念を張ろうがごとく、図念ちことは頭の毛が火がついて燃えとるってことじゃ、図念を張ろうがごとく休息休作するといえども、直し増読の善なり苔の行なり、真実の行とは名付けざるなり。おばさんの頭へ火がついてね、ボーボーボーボー燃えとる時にね、どんだけねぶたやばわさでもどこやらぬぶてえな夢中でやっとれるけ。どんなドジでもどんなのんちなばわさでも頭に毛が火がついてボーボー燃えとる、思わず知らずうわーっとやらずにゃおれめ。そんな思いでちょっとも休まずっちゅうことが休息休作ちゅうことじゃ。功徳善根山ほど積んでも、そのあんたの積んだ功徳の中には、これは増毒ちゅうてね、貪欲心に愚痴の毒が混じっとる。増毒の善じゃ、苔の行ちゅうことは嘘じゃ。だから人間の言うことにまことはねえわ。娘しなきゃって泣きたくったわしでも、もう今、30年にもなろうとすると全部もうその忘れてばって、まあいっぺんあの時のような気持ちで寝てみたいと思う。それが泣けんのじゃ。どこにまことがある。おばらでもおじいにあんたとなればどこまでもと言うたやろ。華厳の滝の中までも地獄の釜の底までどこいと痩せんかも痩せん。ようだ負けたな。 そういう約束したらじっさんの死ぬ時ババさんも死ななあかんじゃねえか。死んだ試しはねえわ。じゃあでその時死んどりゃシャバにこんだけババさんが残っとるか。シャバ中ババさんもあるけじゃ。みんな狐とタヌキのバカしえだわ。それじゃから片小無常の世界はよろずのこと源。空ごとたわごとまことあることなきに念仏のみぞまことに手を合わします。変わらんのは親様だけじゃぞ。それを一日も早く見つけ出さないかんじゃねえか。若い方々でも静かに自分の心を眺めてみなさい。あんたの魂はどういう声を上げとる。本心の叫びを聞いたことあるか。どんな人でも我が本心の声を聞く。魂の叫びを聞いたらどんな人でも我が魂は寂しやなという悲鳴を上げとる。なんで寂しいのよ。永久に変わらざるあてのなり手がありません。泣けば共に泣いてくださる、喜べば共に喜び無料要項。変わりたまわんあてのなり手がわしにはないから、わしは寂しいんじゃと我が魂は泣いとる。永久に共に泣いてください。変わりたまわん真実の仏を見つけ出さにゃ心底から納得はしませんよ。その大騒動、その大仕事を成し遂げるがために、まれがたい我々は人間家賞を受けまして、ただ罪や触りをこしらえただけで露天していくならば、自分がかわいそうじゃないですか。我が身根性においてどせすんば、さらにいずれの性においてがこの身をどせ。こんな仏になりやすい条件の揃うた世の中に賞を受けました。失敗したならばもう無料要項、取り返しがつかんじゃないか。我が身がかわいそうじゃないかと腹を見締め替えて、この大事な問題を明らかに聞いていただきたい、そう思うわけですが、まあ昼からまたお話しいたします。放出した猛油煙は、ただ弥陀の本願会を渡観がためなり、五辱悪事の群情会、まさに如来如実の言を信ずべしと。御前の座からお話を聞いていただきますが、この正真偈の中に、如来世に降出した猛油煙は、こういうまあお言葉は、これは大変な言葉なんです。それはなぜかと申しますと、一切経が皆ことごとく真実の教えであって、仏説には古毛なし、どのお経様も皆大切なお経だということですが、それが五戒さんは如来世に降出した猛油煙は、ただ弥陀の本願会を渡観がためなりと、出世本願とこう申しまして、お釈迦様のこの世にお出ましを遊ばして、一番大事な要件はただ弥陀の本願を説くためだ。それじゃあ法華経はどうでもいいんだろうか、あるいは華厳経はまあ方便のお経であろうかというようなことになるわけです。そこでその多種多聞からですね、ただ浄土の三部経を説くためにお釈迦様この世にお出ましを遊ばしたというならば、法華経はどうだ、華厳経はどうだ、一体そのどうしてその弥陀の本願を説くためにお釈迦様この世にお出ましを遊ばした、それは証拠はどこだ、よりどころはどこだ、おそらくですね、そういうような、まあ、横やりと申しますか、文句が必ず出るんだと思うんです。それをおめず臆せず、如来世に降出した猛油煙は、ただ弥陀の本願会を渡観がためなりと、こう仰せになるのには、やはり五戒さん、よりどころなくしてこんな言葉は出るもんでもありません。証拠のないようなことは言えるもんじゃない。大その証拠はどういう証拠を抑えて仰せになったんであろうかということにつきまして、まあいろいろ先輩方の講者方の説明をこう聞いてみると、なるほどそうだなということが、この愚鈍な私にも分からせていただいたわけです。それはこの弥陀の本願の説かれてあるのは浄土の三部経です。 他にもですね、念仏の尊いことや、あるいは阿弥本願の広大なことは、まあ、ちょいちょいは出とりますけれども、徹頭徹尾、初めからしまいまで阿弥本願を説かれたっていうのは、もう浄土の三部経以外にないのです。だからこの浄土の三部経を説くためにお釈迦様はこの世にお出ましをなさったんだと。ならばどういう証拠を押さえて仰せになったのか。これは光寿院とか光月院とか、あるいは一蓮院という、まあ、いうようなお方々の説をこう読んでみると、なるほどなということがその分かるんです。それはどういうことかと言いますとね、まあ皆さん方が今後もそういうまあ考えを持っていただきたいということは、この他のお経はですね、全部お釈迦様がお釈迦様の姿で説いてらっしゃる。もちろんそのお釈迦様は元を訪ねてみれば、これはまあ眺め方がいろいろありますけどね、禅宗なんかで申しますというと、釈迦は元は凡夫なり、我は悟れば仏なり、釈迦何人ぞ我何人ぞと言いまして、まあ、そういうそのお釈迦様は元は凡夫だったと。それがまあ今苦6年の修行をされて、ようやく菩提樹下の下で悟りを開かれたと。だから元は凡夫だったけれども、この仏様にならしゃったんだから、私だとて悟ればお釈迦様と同等だというような考え方が、釈迦は元は凡夫なり、我も悟れば仏なり、釈迦何人ぞ我何人ぞと、こういうようなまあ考え方があるわけです。私の隣に修善寺中禅宗のお寺があります。まあ古い寺ですけど、そこの今のご住職が新山式と言いまして、先住が亡くなりましたので、まあ今はこちらで言うと住職披露というような法要が務まった。で、私も隣の寺で修士は違っていても仲居をやっておりますので、招待を受けたわけ。それで私はどういったやこの新山式という法要はどういうような法要なさるじゃろうなと思って、まあ私は私なりの衣を着、袈裟をかけて、参列をしたわけですが、ちょうどこの大勢のおねりに囲まれて、この死の衣を着たこの住職になる人がずっとこうネットへ出た。このお溝の真ん真ん中をずっとこうネットへ出た。どこに座らっしゃるじゃろうなと思ったら、ご本尊のお釈迦様をよそへのけといて、その趣味壇の上へ登ってかした。お釈迦様のおいでるご本尊のご安置してある。そこへこうはしご、まあ、はしご壇が3つか4つありましたが、それを登って趣味壇の上へこう座って、それでこちら向いて、発想を持ってこうやって仏様のような格好してください。でしばらくすると、そうするとこの、その人の息子ですけれども、その息子がここへ座りまして、趣味壇の上の自分のお父さんに問答を仕掛けるわけ。例えば十悪という日暮らしを我々はしていると。例えば口では両舌悪行猛語記号、まあ両舌というのは二股合訳みたいなもんで、こっちでうまいこと言うて、こっちでもうまいこと言うて、そして互いに喧嘩させるってやつが二名舌を使う両舌。それから悪口と言いまして、人の悪口を、大体人間は三人よれば人の悪口言うと。自分はと言われると、まことに自分も収まっちゃけれども、その話をしとる人の悪口言うとる時だけは自分はええつもりで、あの人はこうだ、ここのおばあはこうだ、あそこの嫁さんはこうじゃっちゅうて、みんなが悪口言うと。みんなそれは自分がわからんから言うとるわけで、人の悪口を言うような人間は自分がわからん人だ。あの隣の障子はどうじゃよ、破れとるがな、こんな寒いのになんであれが晴れんじゃろうっちゅうて悪口言うとったおばあ、どっから見とったったら自分とこの破れ障子から見とった。それはみんな人間そうでしょ。それがその人の悪口を悪口と。それから妄語と言いまして嘘を言う。これはもう日本人は特に嘘を言う。まあ例えば、今日は抜くとええなむとこう言うて、手が言うと、自分は寒いと思っていても、今日は抜くとええなむってみんな嘘じゃわ。 そういうこの口ってやつはなかなかいかんやつで、このすぐに人の悪口を言うたり嘘を言うたり、それから季語といいましてね、人をびっくりさせるようなあないことはあるようにこの言う、それを季語と言います。これはね、私はまたこの11月の4日5日と行くんですけれども、美濃のですね、多度山のそば、吉田というところがありますが、この村はね、まあ、そうやって人を騙すことが興味のある、そういう嫌なとこだった。今はまあ帰りをしましたけど、その時分にはお稽古を一杯買っておりました。そしたらね、クワがもう不定してあって、クワがないんです。お稽古はクワを食べさせないかんもんで、それでクワはねえか、クワはねえかってこう探やとりましたらね、そしたらある人が、おい、このというところへ行ったらクワ見て余って待って、どうにもこうにもならんちゅうて、みんなクワで困っとるぞと、こういうもんじゃで、それでみんなが大八車を引いて、そのこのという大体2里半か3里あるところ、山道を行ったら、何を言うとる、俺らはクワがねえで困っとるがや、で騙された。それでその騙されたやつがいっぺん肩口やらないかというので、そのダメたやつが、おるところで、ちゃちゃちゃっと慌てて歩くような格好をして、おい、一服やってかんか。いやいや、とてもやっとれん。なんでやったら、お寺のお国さんが死なしたてな、俺はこれから触れに行くんじゃ。おらえらや、こっちはお寺のお国さん死なしたかっちゅうて、ほんでお寺行ったらピンピンで角を掃除してござる。そういう騙し絵、これはみんなが迷惑をすることじゃし、人の死んだ生きたというような話を嘘を言うては非常な迷惑じゃ。でも今後それは言わんことにしょうもやかということで、まあこの頃は言いませんがね、まあ、とにかく騙し絵、それを季語と言う。だから口ってやつは両舌悪行猛語季語って言って、こういう四つの罪を作りますしね、体に摂政中等邪淫中、まあまあみんなこういう粗末なことをやるわけですね。心の中には貪欲心に愚痴、これを醜悪という。でその醜悪というものをとどめると、それをやらないというようなことにはどうしたら努力したらいいかっていう、それは息子がご質問する、その趣味団の上からその住職になった人が答える、そういう問答が終わりまして、またこの下へ降りてきて、それで夫に押さえて、で今までは余生の下だったお釈迦様をそーっと回んなきゃ持ってきた。で、あの時はお釈迦様より自分が偉いつもり。で、そういうことがですね、多州にはありますけれども、五戒さんの御眼に移りましたお釈迦様は、これは阿弥陀様のですね、この世へ出てこなければならないことになって、お釈迦様という名を名乗って阿弥陀様が出てらっしゃる。ほら、皆さんが五話さん読めばすぐ分かるでしょう。久遠実情阿弥陀仏五辱の梵宮を哀れみて、釈迦牟尼仏と示してぞ、ガヤ城には応言する。これ世の中五辱ってね、阿弥陀経にも末の世になると五辱の世になる。で、五辱っちゅことはどういうことかっちゅうと、公辱、賢辱、煩悩辱、衆生辱、名辱と。これ辱という字は濁るという字でしょ。もうみんなこれね、シャバ中濁っちゃったんだ。親が子を殺すやつもおるし、子が親を殺すやつもおるし、尊い命をわずか10代で人を殺えたり、自分が死んだり自殺をしたりっていうのは、そういう世の中を五辱と。だからどういう意味ですかっていうと、公辱と言いますのはね、これは家宝と言ってね、お与えを喜ばない時代が来るということが公辱です。こんなに恵まれた生活しておりましても、本当に皆さんは、まあ、幼い自分から苦労して、まあ、あんまり立派なものを食べずに粗食に甘んじて、一生懸命今日まで頑張ってらっしゃったから長生きができたんですけれども、まあ昭和のこの20年以後、終戦以後に生まれた人は何にもその苦しい経験がありませんし、贅沢三昧しながら、これが当たり前の世の中じゃと思っとるから、ちょっとこう家宝を喜ばん。 本当に我々から考えたらもってやのうって罰が当たれせんかと思うようなありがたい世の中。ほら、私の子供の時分、あんた方も経験があろうと思いますけど、その田舎で生まれた私は、大体その母親のお手前からこのシャバへ出会えてもらったのが明治41年ですけれども、私の兄弟は9人ある。で、母親がお与えだけはまんならんで、またお与えじゃ、またお与えじゃちで、どうぞ9人お与えやらした。その7人目のお与えがわしなんや。だけどね、昔だってね、やっぱりこの7人目って何ものを産もうとすればね、多少は遠慮せないから、大きな顔では産め、まあ7人目産むんだ。だからね、なるべく目立たんようにね、大きな腹をこう隠しながら、で目立たんようにして遠慮しながらわしを生まれたらしいでね、わしは腹ん中から遠慮しとんねん。だからね、そんなおとなしい説教してるだろうが、遠慮がちな説教、おとなしい、言いたいこと余裕はめん。これが長男じゃったら何言うやらわからんね。だけどもわしは七人目じゃもんじゃで、腹ん中から遠慮してこのシャバへ出会えてもらったがね、やっぱりね、いくら大勢の兄弟がありましても、本当に親というものはありがたやものであり、明治の時代やから私は産んでもらえたらこそ今日仏法の聞ける我が身があるという、ありがたいとこう思うんです。ということは、どんだけ大勢の兄弟がありましてもね、これはその不思議なもので、親の慈悲というものはまことに我々ではわからんのです。だから愛は平等なり、慈悲は無限なりっていう言葉がある。これはええ言葉だから、今日も聞いとるうちにすうすう忘れても、このことだけぐらいは一つ覚えてね。で、我が家帰って今夜の、ご飯の時にみんなが食卓に並んだら、ほら今日ええたや、今日に目やらして待って、浩二さんで祖父江さんというまどえらい人の説教を聞いた。それが腹の中から遠慮してござったげなけどな。その人の話を聞いたら、愛は平等なり、慈悲は無限なりちごと言いました。それは親の慈悲というものは何人子供があったって平等に可愛い。だから愛は平等だってこと。慈悲は無限なりちごとは、この子可愛がったで今度生まれた子供を可愛がる慈悲が欠乏したっちもんじゃねえ。どんだけでも出てくる。だからね、みんな親の慈悲が分かったとか、阿弥陀様のご親切が分かったって偉そうなこと言うとるけども、本当は分かったというやつは分かっとらんねん。だから蓮如様が心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるなりって、な謎みたいなことをおっしゃったんだけど、だけどそれは本当にそうですよ。俺は親の慈悲が全部分かったのなら分かっとれせんて。あんたが分かったのは一部分が分かっとるだけじゃ。親の慈悲というものはどんだけ深いやと思う。どんだけ広大であるか、んなことは分からんということは、だから親の慈悲の広大さはわしの知恵では計り知ることができませんというのが本当に分かって。分からんということが分かったってこと。阿弥陀様のご慈悲だって一部分聞いて、これが阿弥陀様じゃ、あんたの頭で想像しとるようなちっぽけな親様じゃねえわ。それが分かったとうぬぼれとるやつは分かっとらんの。広大無辺で我が知恵ではどうしても計り知ることができません。助かる者が助かるでない、助けられる私はもう助からんものである。それを救わんがために、陽光のご苦労を遊ばして何万だうと、仏様になってくださったあなたのお慈悲の広大さはわしの頭では分かりません。それが分かった。心得たと思うは心得ぬなり、心得ぬと思うが心得られたるな。わしのちっぽけな頭では無限の親様のお心は到底知ることはできない。広大無限じゃ。そらそうじゃわ、シャバのね、親ってものはありがたい、ありがたい、今わしも話しとるけどもね、 クラシャバの親はこの世において最上なもんだ。この上ね、尊いものじゃから、親のことを思ったらみんながやっぱり今はこの世においでんでも自然に涙が出てくる。だから親の前には私も無条件で頭下げる。母親の慈悲ほど尊いものはね。ところがね、シャバの親の慈悲と阿弥陀様とのお慈悲が同じだったらね、とうの昔に我々は捨てられとる。なんでやったら、人間の親はね、相対有限というて、相手の出方次第で真理の炎が燃えたり、愛想が尽きたり、感動したりというような、こういうことをやらにゃならんところに、人間の慈悲というものは、これは限度があるということです。限りがあるということです。これはあんた方自分考えてごらん。あんた方でも、親でしょ。わしも子供があるで、親じゃわ。ところが、なら子供の言うたこと、どんなこと言われても、まあ、かわいやかわいやで、ちょっとも感情変わらず、かわいやかわいやで、いつまででも、この子供かわいいが、そういう慈悲が本当にあるかっていうとね、悲しいかなや、かわいいに違いはないけれども、ある程度までしか犠牲は払えんちゅうことや。この間も私の寺へ、一宮から参詣された人が、先生、今日は私は本当に泣きの涙でやけくそでもやってきたわ、山のところで。やけくそめやり、やけくそめやり、ちょうめやりやるけ。こう言うたらね、まあ聞いてちょうちゅうて涙こぼえて話をや、ちょうど日曜ですからね、第一日曜、第三日曜、うちの定例ですから。それでまあ日曜じゃで、早起きてご飯してくれな、遅なってまうで、まあ一座のご縁にも本当に初めから聞きたやでと思っても、なかなか嫁が起きてこねえ。おやまあお茶漬けを、昨日の冷たいご飯を、お茶で、まあ、かけ込んでもやろうかと思っとるところ、嫁が起きてきたで、まあそう慌てなさんな、これからまあわしはご飯を汁でちて、嫁さんがようようご飯してくれたで、それで嫁さんと息子と孫二人と自分と、まで食卓に並んでご飯食べとった。そしたら息子がね、まあ俺一人で働いてな、こんだけのもの食わしとんのやでな、どんだけ働いても楽にならんわなぁとこう言うたよ。ほんだら一番遠慮せんならんのはおばあじゃわな。あ、そらお前一人で大勢のものをこうやって食べさしとんのやが、わしだとてな何にも役立たんものがいつまでもいつまでもごやっけになっとっては申し訳ねえで、まあはよ死なないかんけどな、なかなか寿命が尽きんので、まだお向けがないので、まあこれからいつまでお世話になるやらわからんけども、まあよろしく頼むわな。こういうことおばあが言う。よっぽどこらばばさ勉強しとね。なかなかあんなこと言えませんよ。あんな方言いなさる。いつまで生きとるやらわからんが、どうか面倒見てくれよ。なことはなかなか、まあ自分の息子に言えるこっちゃね。わしゃあんなもの息子が嫌がったら何言うとるくすだけね。今日偉そうなこと言うたって、お前がな、威張って暮らせるのはみんな親のおかげじゃろがや。ぐたぐた言うな。わしなら言うわ。ところがね、そう言うたらね、そしたらこの嫁さんがそばで聞いとって、嫁さんがおばあちゃん、本当にあんた死にてや気あるっちゅうだけなんでね。ほらあるよと。けども自分が無理心にはしともねえで、天命を全うするまでシャバに置いてもやって、いつまでおるやらわからんが、よろしくお願いしますとおら言うたんじゃったらね、死ぬ気がありゃね、汽車でも電車でもあるよと言いやがったんだ。これは言うべからざる言葉でしょう。そういう言葉をね、ちいとおばあ持っとった茶碗そこ思わずもとうとうといちゃ、情けねえな。とにもう涙がボロボロと流れて、じっとしとれんもんで、まあ早速そのご飯を駆け込んで、わしはもうあかん、これはもう本当にもう汽車でも電車でもあるっちゅうことは、これはもうその本当に死ねと言わんばっか残っちゃう。それを息子は聞いとってね、バカなこと言うな、言うていいことと悪いこととあるぞと言うかしゃんと思ったら、うんそうじゃなと言いやがった。俺の味方じゃねえよ。もうみんなから俺は見放されとる。立ってもいても痛まりませんので、 本当に言葉悪いけど、わしはもう何ともかとも自分の心の始末ができなんだで、やけくそでもやってきた。それがやけくそめ。まあ、そういう経験はあんた方のやかしりませんがね、世の中まあいろいろですよ。小本の清少寺行きましたらね、そしたらあるお同業が、先生、あの締め風呂の一番風呂って知ってらっしゃるというで、締め風呂の一番あれ分からんじゃん。そしたらね、説明してあげる。わしの隣のババさんが、息子や孫んたんがババさんの入った風呂は絶対入らんと。ほんで、おばあちゃん、風呂が沸いたで入りゃよ、一番風呂だよっていうのは昨日の風呂じゃわ、締め風呂じゃわ。そいつを落とさずに終えといて、そして分けておばあを一番初めに入れて、それをざーっと投げちゃって、自分らは新しい湯を入れて入るというのが、おばあだけが締め風呂の一番風呂や。そういう扱いを受け取る人もあるで、あんな情けねえなとわしは思う。いっぺんその嫁や息子に会うてわしは話がして、時によったらほっぺたの一つも殴ったりて。ということは、自分が一人前になってこのように威張ったことが言えたり、親を粗末にする自分がどうして育ったか、どうして自分が今日の自分があるかということを本当に聞いてみたいと思う。情けない。それでおばあさんもあやそもくそも突き果てて、やけくそでもやってきたという。